旧約聖書にある神の言葉の購読、今朝は創世記18章1節から15節まで、回収指揮者と最後にあるところ、ご一緒に応答してください。主はマムレのカシの木のところでアブラハムに現れた。暑い真昼にアブラハムは天幕の入り口に座っていた。目を上げてみると、三人の人が彼に向かって立っていた。アブラハムはすぐに天幕の入り口から走り出て迎え、地にひれ伏していった。お客様、よろしければどうかしもべのもとを通り過ぎないでください。水を少々持ってこさせますから、足を洗って木陰でどうぞ一休みなさってください。何か召し上がるものを整えますので、疲れを癒してからお出かけください。せっかくしもべのところの近くをお通りになったのですから。その人たちは言った。では、お言葉通りにしましょう。アブラハムは急いで天幕に戻り、サラのところに来て言った。早く上等の小麦粉を三セアほどこねてパン菓子をこしらえなさい。アブラハムは牛の群れのところへ走って行き、柔らかくて美味しそうな子牛を選び、召使いに渡し、急いで料理させた。アブラハムは牛乳、乳、出来たての子牛の料理などを運び、彼らの前に並べた。そして彼らが木陰で食事をしている間、そばに立って給仕をした。彼らはアブラハムに尋ねた。あなたの妻、サラはどこにいますか？はい、天幕の中におります。と、アブラハムが答えると、彼らの一人が言った。私は来年の今頃、必ずここにまた来ますが、その頃にはあなたの妻のサラに男の子が生まれているでしょう。サラはすぐ後ろの天幕の入り口で聞いていた。アブラハムもサラも多くの日を重ねて老人になっており、しかもサラは月のものがとうになくなっていた。サラは密かに笑った。自分は年を取り、もはや楽しみなどあるはずもないし、主人も年老いているのに、と思ったのである。主はアブラハムに言われた。ご一緒に。なぜサラは笑ったのか。なぜ年を取った自分に子供が生まれるはずがないと思ったのだ。主に不可能なことがあろうか。来年の今頃、私はここに戻ってくる。その頃、サラには必ず男の子が生まれている。サラは恐ろしくなり打ち消していった。私は笑いませんでした。主は言われた。いや、あなたは確かに笑った。新約聖書にある神の言葉を朗読し、その解き明かしをいたします。今朝は、マタイによる福音書9章35節から38節まで。マタイによる福音書9章35節から38節まで。イエスは、町や村を残らず回って、街道で教え、御国の福音を述べ伝え、ありとあらゆる病気や患いを癒された。また群衆が飼い主のいない羊のように弱り果て、打ちひしがれているのを見て、深く哀れまれた。そこで弟子たちに言われた。収穫は多いが、働き手が少ない。だから収穫のために、働き手を送ってくださるように、収穫の主に願いなさい。主の御言葉です。主よ、感謝します。巡回伝道者、これを英語でサーキットライダーと言います。ライダーというのは馬に乗る人ですね。昔は巡回伝道を馬に乗ってしていたからです。でもイエス様は町々村々を巡り 歩いて巡回伝道されました。なぜイエス様は町々村々を巡り歩いて、御国の福音、イエス様の福音を伝え続けられたんでしょうか。その原動力は何だったんでしょうか。それはイエス様の目に映っていた光景です、情景です。36節、群衆が飼い主のいない羊のように弱り果て打ちひしがれているのをイエス様はご覧になって深く憐れまれたのであります。イエス様を福音宣教へと突き動かしたのはイエス様の目に入ってきたその光景です。弱り果て打ちひしがれている人々がイエス様の目に入ってきたのです。貧しさ、孤独、病という苦しみ、あるいは宗教指導者たちによってこれをしなさい、あれをしなさい、これをしてはいけません、あれをしてはいけませんという戒律による縛られるその苦しみ、生きる希望、生きる気力を持てない苦しみ、人々のそんな姿がイエス様の目に光景として、情景として入ってきたのです。それで、かわいそうで仕方がないという心の痛みでイエス様はいっぱいになりました。父なる神は、また私イエスは、そんなあなた方を本当に大事に思っています。悲しみ、苦しむあなた、私はあなたを孤独にしてはおかない。あなたを病気や死の恐怖の中で怯えさせない。私をあなたの救い主として受け取りなさい。そして天の父なる神様をあなたの本当のお父さんとして持ちなさい。そうすれば本当の天のお父さんがあなたが生きている時も死ぬ時も死んだ後も責任持ってあなたの面倒を見てくださる。これがイエス様の心、イエス様の福音です。私の友人が若い時、あるアメリカ人の宣教師に自分の辛い境遇を話したそうです。若者が話を終えると、目の前にで話を聞いていた大きな宣教師の大きな青い目から涙が止めどなく流れた。その宣教師は若者の話を聞いて、かわいそうでかわいそうで心が痛んで涙が止まらなかった。若者はやがてその宣教師から洗礼を受け、そして神学校に行って、その宣教師が持っているのと同じ、目の前にいる辛い人を見たらかわいそうでかわいそうで仕方がない、この人にイエス様を伝えなくちゃ、そういう同じ心をイエス様からいただいて伝道者になり、その青年は今も、だいぶ大人になって年取りましたけども、今も伝道者として働いています。ああ、かわいそうにと、イエス様が持たれるその心の痛み、そのイエス様の持つ心の痛みを今も教会は受け継いでいます。ああ、かわいそうにというイエス様の心の痛みに突き動かされる。今もキリスト教会は、また、一人一人のキリスト者は、だからこの人あの人に、この方あの方にイエス様を紹介したいという思いに駆り立てられて、今もキリスト教会は、またキリスト教徒一人一人は伝道へと突き動かされていきます。ああかわいそうにと言いましたけれども、世の中にはあまりかわいそうに見えない人々も多いですね。ああかわいそうになんて言うと、 なんて失礼なことを言うんですか、私は何にもかわいそうじゃありません、そういう人々もたくさんいると思います。でもそんな人々でも不安や悲しみや寂しさ、孤独、怒り、恨み、妬み、虚しさ、何かで悩んでるんじゃないでしょうか。お金はある、健康も大丈夫だけども、人間関係、家族関係においてはもつれにもつれてもう困っていると。それから死ぬという人生最後の大仕事ですね。この人生最後の死ぬという大仕事を考える、あるいはそんな局面に直面する、どうしようかと、そういう不安、恐怖、これはみんな抱えてるんじゃないでしょうか。根源的な人間の持つ不安、恐怖ですね。ですけれども、普段はそんなことを考えたくないですから、死んだらどうするだろうか、そんなことを考えると心機臭くなるので、なるべく考えたくない。ですから仕事や遊びやデート、スポーツ、いろんなことで私たち人間は紛らわしています。でも人間という存在は紛れもなく必ず一度は死んで、そして死んだ後、私たちに命を与え、人生を与えてくださった作り主の前に立たされるというおごそかな時が用意されています。これが定めです。そんなすべての人々にイエス様はおっしゃるのです。大丈夫、怖がらなくてもいい、そんなあなたのために私イエスが十字架にかかって、そしてよみがえったんだから、この私を信じなさい、私を信じて私についてくるならば、あなたは死も死んだ後に作り主の前に立たされることも恐れることはない、こう言ってくださいます。これがイエス・キリストの福音です。死の恐怖からの解放です。しかし福音というと死の恐怖の解放、それだけではありません。もっと福音というものは豊かで大きなものです。イエス様を信じて作り主であられる父なる神様との間柄が親子の間柄に回復されると、そうすると作り主が私も作ってくださり、天地万物も作ってくださり、私の人生をも作り主が用意してくださっている、この作り主との間柄が回復されて、親子の間柄に回復されると、私本来の私独自の私の命、私の人生、私の力、私の時間の使い道、これも知らされます。作り主は設計者ですから、ちゃんと作った設計の意図を持ってらっしゃいます。また私独自の残り時間の使い道、これも作り主との間柄が回復されて、親子の間柄に入ると、お父さん、私の残り時間を、今与えられている時間をどう使うのが一番あなたが設計された通りの良い使い道、的を外さない充実した使い道でしょうか、と聞くことができる間柄に入る。そして最後の最後まで生き生きと自分の命を生き切ることができる。死の時もイエス様が一緒ですから、必要以上に恐れることはない。死んだあと向こう側に行った時にも、主イエス様から、また父なる神様から言われます。私があなたを作った目的を、あなたは私との間柄でよく知ったねと。そして知った通りに、あなたは自分と自分の人生を使って、 私のために、そして人々のために生き切ったね、とよくやった忠実なしもべ、 Well done Faithful servant Great job と言っていただけます。その時を楽しみにしながら、私たちは地上の生涯最後の息を吐き切る時まで生き続けられます。こういう人生へと父なる神様イエス様は私たちを招いてくださっています。この知らせを良き知らせ、 The good news、 福音と言います。この福音を必要としていない人は一人もいません。すべての人がこの福音を信じて、本当にその人らしく生き生きと生き切る、これが作り主であられる父なる神様、また救い主であられる主イエス・キリストの切なる願いです。この良い知らせは、福音、グッドニュース。この福音、グッドニュースを必要としている人々、すべての人々です。ですから膨大な数です。しかし、この知らせを、グッドニュースを伝える人、伝える人の人数はあまりにも少ないとイエス様はここでおっしゃるのです。福音を信じて、多くの人々が本来の人生を生きて、自分の人生の実りを豊かに豊かに結ぶ。そんな莫大な膨大な人生の実り、収穫がこの地上にはたくさん目の前にあるわけです。広がっているんですね。収穫はたくさん広がっているんですが、収穫物は、しかし残念なことに、収穫の畑は多いんだけ広いんだけれども、せっかくの知らせを、良い知らせを伝える働き人があまりにも少ない、圧倒的に少ない、この現実をイエス様はここでおっしゃっているのです。そしてイエス様はおっしゃいます。この福音を知らせたいと願っている、それは天の父です。この福音を知らされることによって、自分の人生を実り豊かな収穫物として、自分も喜び、収穫の主も喜んでくださる。収穫の主はそうおっしゃってるわけです。この収穫の主に働き人を送ってくださるようにと祈り求めなさいと。福音が何たるか、あなたがどうすれば実り豊かな人生を歩めるのかというイエス・キリストの福音を伝える働き人を送ってくださいと、あなた方は祈り求めなさいと、収穫の主に向かって願いなさいとイエス様はここでおっしゃいます。イエス様はここで、収穫を待つ広大な畑が目の前に広がっている、だから行って働けとは、ここではイエス様はおっしゃらないんですね。ここでイエス様がおっしゃるのは、祈れと。収穫の主に働き人を送ってくださるようにと祈り続けよ。収穫の畑はもう広大で、働き人が圧倒的に少ないけれども、収穫の主に祈れと。そうすれば収穫の主が御業を成してくださる、こうイエス様おっしゃってます。このコロナウイルスの問題が起こる直前、私はアフリカの西ガンビアというところに行ってまいりました。そこで30年間ガンビア宣教を続けている川島敏子宣教師を訪問するためです。皆さん、ガンビアといっても地球儀のどこにあるのか、 あるいは世界地図のどこにあるのか、すぐにここですと言える人はなかなかいないと思いますね。アフリカ大陸の西の外れ、そしてアフリカ大陸の西の外れなんですけども、この赤道よりもちょっと上、北半球の小さな国です。そこに私は約10日間、川島さんを訪ねて行ってきました。いろんなことを驚いたんですけれども、私が一番驚いたのは、このガンビアという西アフリカの外れの小さな町、村、こんな小さな村にも、こんな小さな町にも、イエス様のことを伝える働き人がたくさんいるんですね。宣教師がたくさんいるんです。みんなが私のように福音を語るっていう宣教師じゃない。ある人は医療を通じての宣教師、ある人は教育を通しての宣教師、ある人は教会でメッセージを語る宣教師。でもいずれにせよ、イエス・キリストの福音を伝える働き人が、こんなアフリカの小さな国の、この小さな村、この小さな世界の果ての果ての小さな場所にも、イエス様が送ってくださっている、収穫の主が送ってくださっていると。私が見たのは、行ったのは、アフリカの外れの小さなガンビアです。でも、ガンビアだけじゃなくて、その周りの世界中の国々に、今、数え切れないほどの宣教師が送られています。なんででしょうか？収穫の主、宣教の主が生きておられるからです。こんな町にも、こんな小さな村にも、働き人が必要だと、誰よりもそのことを知っているのは、そのことを、心が、お腹が痛くなるような思いで、そのことを知っているのは、収穫の主です。だからその収穫の主に、あなた方は祈りなさい。収穫の主が、必要なところに、必要な人々を、必要な数だけ送ってくださるから、収穫の主に祈りなさい。祈り続けなさい、教会は。祈祷会を続けなさい。そして収穫の主に働き人を送り続けてくださるようにと、生きている収穫の主に祈り続けなさいと、今日も明日もイエス様は私たちに伝えておられます。祈りましょう。主イエス・キリストよ、あなたは収穫の主に祈れとおっしゃいました。日本中に、世界中に、数え切れないほどの借り入れを待つ人々が、弱り果て、打ちひしがれながら、働き人が来るのを待っています。主よ、働き人を起こしてください。働き人を、あの町にも、この町にも、あの村にも、この村にも、あの学校にも、この病院にも、そして、あの地の果ての国々にも送ってください。また、主よ、勝田大教会に、収穫の主よ、あなたが、働き人を、良しとされるときにお送りください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。